4月24日金曜日、時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送はゆこりんの週末とっておきラジオ、生放送でお届け中です。横手駅前のインスタからお届けしておりますけれども、今日もとってもいいお天気ですね。さてこの時間はですね、横手市平岡町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斉藤大円ご住職を招きしてお届けする、そんな和尚の独り言の時間です。和尚さん、おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてね、前回もだったんですが、合わせて桜の名所ご紹介してお
き、あ、そうですか、いいですね。
はい、来ますのでね、はいはい、ぜひ一緒にお聞きいただければと思います。
はい、楽しみしてます。はい、
今回はですね、横手鎌倉 FM スタッフの細川雅美さんが浅間公園に行っておりますので。
そうですか、
はい、
ね、地元じゃないですかね。
地元ですね。早速呼んでみましょう。
はい、
細川さん。
はい、
おはよう。
おっさん、聞こえますか？
あ、聞こえますよ。元気ですね。
おはようございます。
はい、おはようございます。
私は今、平岡地域にあります、浅間公園の新あやめ公園休憩所にいます。
はいはい。
はい、うん、現在、平岡地域、天気は先ほどまで薄曇りだったんですが、青空が見えてきました。
あ、そうですね。
はい、少し風があってですね、桜の花びらがハラハラと風に舞っています。
あ、もう中業ですか、もう中業ですかもね。早いですね。はい、はい
はい。はい、浅間公園の桜の状況はですね、場所によってはちょっと散り始めのところもありますけれども、ほぼ満開となっています。浅間公園といえば6月下旬から7月頃までのあやめ祭りで、やっぱり有名なんですけれども、広い公園内に咲き誇る桜もまた絶景です。かなりの本数咲いてるんじゃないでしょうか。
ああ、そうですか、ね、あやめでも有名ですからね、
はい、そうですよね、
花続きですね。
はい、うん、もう公園 5.5 ヘクタールあるんですって。
そんなになんですか？
広いんですよ。
いやー、そんなふうにもこう思いませんでしたけどもね、結構ね、広大な地域なんですね。
そうなんですよね、うん、アイリスハウスとかゆとり館、そちらの方に面した道路側の桜がですね、
はい、
今見頃を迎えていて、そこの通りを車でピュンと通るともうわーって感じです
わーって今日じゃあ私今日行ってみようかな。わーって
桜の美しさですよ。
わーって心の声。
いや、わーって叫びますよね。
口に出しちゃいますね。
そうですね、はいはい、
はい、ここで横手市のお天気情報をお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、現在横手市には乾燥なだれの各注意報が発表されています。それでは詳しい天気情報です。内陸の今日の天気は南西の風やや強く、後西の風晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。今日予想される降水確率は午前中は 10%、 午後以降は 20% です。今日日中の最高気温は23度の見込みです。明日は西の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は午後6時まで 10%、 それ以降は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で6度、日中の最高気温は18度の見込みです。今ちょっと体感ではまだ肌寒いといった感じなんですけれども、お昼にかけて気温はぐんぐん上がる見込みです。お出かけの際はさっと脱ぎ着できるものがあった方がいいかもしれません。以上、天気情報をお伝えしました。そしてですね、
はいはい、
こちらの公園、明日の夜なんですけども、
うん、
一夜限りの桜ライトアップショーが行われます。
そうですね、
今年で4回目、浅間公園では3回目となるそうです。
はい、
去年はですね、およそ200人ほどの人出だったようです。日本庭園をバックに行われるショーではですね、新町総遊会による勇壮な太鼓の演奏、
はいはい、
そして埋線特報による日本舞踊と地元エンターテイナー西川かな子によるコラボレーション夜桜を引き、
あ、いいですね。
そしておなじみのおもてなし武将隊清原グレン隊の家庭パフォーマンスショーと豪華なステージになりそうです。
豪華ですね。
豪華ですね。
またですね、うん、今年は屋台も並びます。
あ、今年屋台ですね。
そうですよ、美味しい飲食コーナーもありますので、はいはい、ゆっくりと食べながらお楽しみいただけます。
うん、いいですね。
はい、こちらの公園ですね、浅間公園を気持ちよく地域の皆様がご利用いただけるように、食事の際のゴミの持ち帰りだけにはご協力ください。
そうですね、うんうん、
はい、 そしてですね、やはりフィナーレのライトアップショーですね、午後7時からライトアップが始まります。桜に命を吹き込むようなライトアップ、今宵あなたに夜桜が語りかけます。一夜限りの桜ライトアップショー、ショーは6時からライトアップは7時からになります。浅場公園一夜限りの桜ライトアップショーのお知らせでした。
イベント情報もありがとうございます。
はい、
平川町にたくさん、ね、人が来てくれるとありがたいですね。私たち地元ですから
ね、
地元に人が来るとね、活気が ね、うん、ねあるじゃないですかね。
そうなんですよ。細川さん、
はい、
あの遊具なんかもある浅前公園ですけども、
うん、そうなんですよ、公園内ベンチとか、私が今いる東屋も、うんうん、ピクニックとかもできるんですよね。
そうですよね。
そう、ただあの夏季厳禁なのでバーベキューはちょっとご遠慮ください。
そうですね、う
ん、はい、駐車場は30台くらい止められます、はいはい、そしてですね、私の個人的なおすすめとしてではですね、
うん、
この駐車場を出て浅前公園に向かってちょっと左斜め方向を向いていただくと、急病の日っていうのがあるんですよ。いわゆる
聞いたことがあります、
忠義な猫の石像ですね、
はい、はいはい、
そこにね、ちょっといつも猫飼ってるんでちょっと撫でたぐらいにして、
そうですね、う
ん、その後桜を今日も見に来ております。
なるほど、いろんな楽しみ方ができるというね、はい、浅前公園ですね。
あなた猫飼ってるの？あなた猫飼ってるの？本当大丈夫だよ、はい、うちでも待ってますからって、ね、
あ、そうなんですか、今度見に行きますね
細川さんは浅前公園まではどのように、どのようなアクセスで？
はい、私はですね、十万字が住まいなので、浅前公園まで13号線を越えて、
はい、
まっすぐなんですけれども、十文字文化センターサンクスのある交差点を、
はい、
浅前方面にというか大物川平田方面にまっすぐ行ってもらえれば、
はい、
右手に浅前公園見えてまいります。そうです
ね、
浅前公園駐車場に入ればすぐなので、
はい
はい、分かりやすいとは思います。桜も今日はかなり咲いてますしね。
そうですね、
はい、
イルミネーションなんかもありますか？月の木光のファンタジーじゃもんね。
そうですね、
はい、近くにありますので、はい、あの近郊ということで、サイマルでお聞きの県外の皆さんもぜひね来てほしいですね。
はい、そうですね、
はい、じゃあ細川さんもあれですね、あのピクニックでお昼に、
ね、花見がしたいですね。
そうですね、できたらいいですね。
誰とするんですか？
いや、そのこと言えませんちょっとラジオでは。
はい、はい、今本当にあっと、もう思わず声に出てしまうくらい見事な桜が開花しているという、そんな浅前公園から細川さんに中継していただきました。細川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おしょうさん、いいですね、地元ですからね。
そうですね。でね、やっぱりデコレーション、
うん、
ね、あのライトアップ、
そうい
いじゃないですかね。夜にね、こう花が咲くっていうのはね、うん、非常に幻想的ですよね。
そうなんですよね。
ああいうのはね、もっとね、こうね、飾ってもいいんじゃないかなと思います。
うんうん、
まああのほら、電飾するとね、あのほら電気代がかかるとかでいろいろ考えるかもしれませんけども、うん、今は LED ですからね。
ああ。
まあ、元は高いんでしょうけども電気代はね、うん、あの安く抑えられるんじゃないですかね、
はいはい、
で夜なんかね光が差してるとね、うん、ほら虫だって寄ってくるじゃないですか ね、
うんうん
うん、ね、虫も寄らないとこに人なんか寄らないんですからね、だからねやっぱり明かりをつけておくライトアップね、夜に人を寄せたい時はねライトアップ、これはね、あ、いいんじゃないんですかね。
そうですね。
でね、あの LED なんかね、いろんな色ありますからね、ほら、
はい、
ね、綺麗じゃないですか、
うん、
ね、チカチカ行ったりね、うん、点滅してみたりね、
はい、
幻想的じゃないですかね。
そうですね、
そんな時にね愛を語ると実るような気がいたしますけどもな。
そうですね、
っていう、こういう、
ね、
こういう昔ながらのそういうロマンチックなところを感じるところがね、年を感じますけどもね。
はいはいはい、
そんなことって若い人も感じるんでしょうね。
感じますよ。
あ、そうだ、そうだ。
感じますよ。
いや、ね、
若い人って言われると、どのあたりに、
そうそうそう、
ターゲットなんですか？
若い人、今日は若い人。 時っていうのはね、はい、やっぱりね桜の花が満開で咲いてる時のあたりがね、うん、ちょうど時期なんじゃないでしょうかね。まあそんな時は旬とかね、はい、まあ、言うじゃないですかね、うんうんうん、まあ、人で言うならばね油が乗るなんてことを言いますよね。
あ、聞きますね、まあ、
人生の中で油が乗るって、うん、ね、じゃあ一つここでねあなたに問題です。
はい、
いいですか。
何でしょうか。
お母さんに、うん、いつもね身近でペタペタついている棒って何。
お母さんにペタペタ、
うん、
身近についてる棒、
うんうん、ほら可愛いじゃないですから。
あ、
はい、
赤ん坊。
あ、いいですね。
赤ちゃん。
あ、いいです
ね。違う、
赤ん坊、気管坊。
気管坊、
いや、いるじゃないですか。
はい、
ブーですね。
あれあれ、
お母さんに
違いました。
一番身近についてるペタペタついてる棒って何ですかって言ったら、これ脂肪ですね。
な
脂肪なんですこれね。
いやいやいや、
ね、いいですか、脂肪なんですか。気管坊とかもう赤ん坊じゃない。
想像通りの答えでしたか。
いやいやいやいや、大体そんなもんでしょうね。
いやいやいやいや、
でその棒は脂肪の脂がね、
はい、
油じゃないですか。
油です ね、
だから油が乗るっていうのはね、うん、もう脂肪が乗ってるってことで、ほら旬のもの、ほら魚でも何でもうまいってじゃないですか。
美味しいですよね。
ところがね、油っていう字にはもう一つありますわね。山水に自由の湯と書いて、灯油の湯、油で石油の湯ですよね。で、こういうふうな言葉、油乗るっていうのは普通脂肪の脂なんですけどもね。うん、あの、隠語っていうかね、その業界じゃないと通用しない言葉ってあるじゃないですか、
ね。は
い
は
い、
ありますね。
これね、よく隠語とかってある。その中にはね、ちゃんと山水に油が乗るって、これはね、仕事がうまくいくとかね。まあそういうことから一番乗ってるっていう。さらに火に油を注ぐんですから、ほら。こう燃えてるのにさらに油が乗ってきて。そう。で、そういうことをこう表現するために油が乗る。まあ字が違いますけどもね。はいはい、油っていうのは普通は脂肪の棒です。うん、脂ですね。
うん、
油っていうのは、隠語で言った油なんですけども、うん、ね。そんな風にほら、ここが桜で言うと、一番の満開の時なんでしょうな。
はい、そうですね、う
ん。その桜の一瞬なんですけどもね、じゃあ人生の時はいつって言ったら油が乗ってる時なんでしょうね。
はい、
油。
いいですね。ね、
その油が乗ってる時期を少しでもね長くキープできれば、うん、この間非常にまた充実している自分の人生のね光り輝く時じゃないですか。
あ、いい言葉です ね、 ね、
うん、そんなことをこうね思った時に、じゃあどうすりゃね、
うん、
どうすりゃ長くキープできるんだろうって話、
どうすればいいんですか。
んですか、油が乗るですから、はい、油を立たないようにしてください。油断しないでくださいねということなんですね。これね、
油断しないようにする。
いや、これなかなか言ったなと、お後がよろしいよってここで言いたいんですけどもね。
そうですね。
ね、
油が乗ってる時期を続くするためには、
そうそうで、ね、
油を立たない、
ね、そうそうそうそう、
いいですね。そしてですね、本さん、メッセージがここで入りました。いただきました。
来てますね、結構ね。
そうですね、
ありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、
ラジオネームトーマスさんからです。ありがとうございます。おっさん、ゆこりん、おはようございます、
はい。おはようございます。
おはようございます。毎週楽しみに聞いています。
はいはい。
嬉しいですね、
うん。
桜が満開ですね。暖かくて風が気持ちいいです。うん、おっさんはよくありがとうと感謝しなさいと言いますが、ありがとうというと元気が出るような気がします。
はいはい。
嫌なことや不安があった時でも、ありがとうっていうには難しいんですが、うん、そんな時はどう考えればいいですか。
そうですね。やっぱ気分がありますからね、うん。言いたくても言い切れない時もありますからね。
そうですね。
私たちなんてね、たくさんの人とこう、お会いする職業ですから。
はいはい。
でもね、いろんなことをね、言葉でね、投げかけられるとね、うん、いや、厳しいなっていう時もいっぱいあるんですよ。
ありますか？
ありますか？なんでこんなこと言われるのみたいなね。
うん、
いやでもね、その時にですね、やっぱりそれでもね、ぐっとこう思うところもいっぱいあるんですけれども、
はいはい、
うん、でもそんな時ね、やっぱり気持ちをね、ぐんとね、こう切り替えるしかないですね。つまみをキュッとほら、77.4MHz から、まあ、80.7MHz、キュッとこう、ね、そのぐらいでいけるとね、いいんじゃないですか、まあ、気分の切り替えっていうか、その時にね、どう考えればいいんですかって言いますけども、もう考えなくていいです。
うん、
考えるとできませんから、
うん、
ね、この考えないようにしてね、一気につまみ変えちゃいましょうって。
なるほど。
ね、それの方がいい。考えるから難しくなるんです、
うん。
じゃあ考えなきゃいいじゃないですか。
そうですね。
その時にふっと別のね、あの場面を見た時に、あって思って感謝する。
はい、
そこに何か感謝するものがあるんですよ、きっと、
うん、
ね。それを見つけてね、ありがとうって言ってみましょうよね。
そうですね。
そしたら笑顔でいられるじゃないですかね。
いいですね。
はい。
ありがとうございます。
いやいやいや、
トーマスさん、いかがでしたでしょうか。 ね、つまみをキュッと変えて。
そうですね。
はい、今日元気に頑張っていただきたいと思います。
頑張っていただきたいですね。
は
い
は
い、
メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、1ヶ月、4月に入ってね、4回目の放送になりますね、
うん。そうですね、毎週来てますからね。
ありがとうございます。
なんかね、頻繁にこう来るとね、うん、なんかね、自分のなりにはね、出勤してるような気がするね。自分には非日常なんで、ほら。
ああ。
ね、お嬢さんなんかもう、お寺から出ていくとね、すぐ現場に行きますから。
ああ、はい。
ね、なんとなくでもね、うん、なんかこう、事務所に来てね、なんか出勤してるなんていう、その、気持ちっていうと、皆さんが毎日日常あることなんですけども、はい、私にはないことなので、すごく新鮮ですね。
はいはい、
やっぱり、非日常にね、ちょっとこう、身を染めてみるなんていうとね、うん、リフレッシュじゃないですか。
はい。
ね、そういう考えると、ほら、はい、何事時に無駄がないというね。うん、で、このフレッシュ、ね、をいただいて、また次に、檀家さんにいて何かお話できればいいかな、なんて思うわけですよね。
ありがとうございます。5月はですね、うん、ぜひ、西宝寺さんにお邪魔して、うんうん、ぐるっとこう、お寺さん巡ってみたいなと思いますので。
いいね、お寺散策の旅。ね、
はい。
いいじゃないですか、
ね。毎回ね、一箇所ずつそのパワースポット、地域の皆さんが集う場所と言われる西宝寺さんをね、
う
ん、
そうですね。
ご紹介していけたらいいなと思いますので。
ありがたいですね。はい、待ってますからね。
はい、リスナーの皆さんもね、どうぞお楽しみに。
はい。
はい。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺当時のご住職斉藤大円ご住職をお招きしました。今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。